皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康先生と私総司で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手話するというようなことをやっております。今回ゲストとして医師的起業家の山本裕二先生にお越しいただいております。徳田先生、山本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前回まではですね、こう最初に山本先生がこう感じてこられた医療と医療以外 そのギャップだったり、あるいはその医療とかヘルスケアっていう言葉の違いみたいなことについてちょっとお話ししていたかなと思うんですけれども、今回徳田先生から山本先生にちょっとご質問があるということですので、徳田先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。まあ、山本先生のね、今までのキャリアのね、まあ、流れをねお聞きしたんですけれども、今までですね、そういうこの、まあ、医療からですね、まあ、ビジネスに関連した業界に、まあ、この転身あるいはですね、活躍の場を広げた方の動きを見ると、結構大きなこの、まあ、カンパニーというかね、まあ、例を挙げるとこうマッキンゼみたいなね、まあ、そういうところに行かれる方結構多いんですけど、まあ、あえてこの自分で会社を立ち上げて、まあ、独立して動くっていうですね、まあ、その辺のモチベーションとその面白さっていうかね、まあ、その辺をちょっとお聞かせいただければ、若い人にものすごい参考にな
るかと。いや、面白い問いですね。
なるほどですね。そうですね、大きい企業、僕はビジネススクールから帰ってきた時、確かにそういうコンサルティング会社さんからもその当然オファーはあって、うちの会社に来ないか、こういうのは言われたんですね。で、当然行こうかなとも考えたんですけども、僕はやっぱりそのなんだろうな、医療の現場に近いところで何かをしたいという気持ちが結構強かったのと、もう一つは、まあ、そうですね、やっぱりね、現場に近いところでもっとやんなきゃっていうのは医者やってたからだと思うんですけどね、その感覚が強かったんだと思うんですよね。なので日本の医療制度ってどうなってるんだろう、実際のところというのを知るために厚労省っていうのも当然考えたんですよ。ただその時のアドバイスは、厚労省は非常にいいですと、ただし当然配属があって、まあ2年短くても1年でローテーションするから、まあ本当に長い時間かけないと全体像は見えないだろうっていう、まあ話と、自分でやりたいことを選べるわけでもないという話があって、まあ引っかかってたということ、それからまあ医者として病院に戻っても、そのビジネススクールで留学した意味があまりなくなっちゃうから、せっかく留学帰国したての時は全然違うことやろうと思っていたことなんかからですね、まあコンサルティングだとか、どうかすると金融機関だとか目指す人も確かにいますけど、僕の感じとしてはやっぱり現場の手触りのあるまずところに行こうと、しかしいわゆる臨床医以外の道を探そう、まあ、そんなことは思ってたんですよね。でこれはもう本当にキャリアの選び方は人それぞれですので、やっぱりその大きい組織にいることのメリットだとか安心感っていうのも当然ありますよね。それに大きい会社にいるということの、まあ、会社の看板があるという意味では本当に安定しますしね。でじゃあなんで最後起業するに至ったかなんですけども、僕はビジネススクールの2年目つまり最後の年の頃から、ああいろんな医療の仕組みだとか業界を見る中で、日本のウィークポイントはこういうところなんじゃないかな、こういうあたりの状況がどうなってるか知りたいなみたいな課題意識はもうすでにあって帰国したんですよ。で今言ったようなそのキャリアを踏む中で、うん、やっぱりここが一番問題なんじゃないかなと思って、で起業する多分1年以上前ぐらいから、こういうことってなんで誰もやらないんだとか、なぜここはこのまま放置されてるんだっていうのをいろいろ話してたんですよね。でみんな、なるほど、それはいいポイントだし、そういうところはなんか直すべきだ、変えるべきだって言っていて、でまだナイーブだった僕は、でしょと、誰かが変えてくれるんだろうなと、まあ、ずっと思ってたわけですよ。ところが 一向にですね、その、まあ、やるやる詐欺じゃないですけど、そうだねそうだねいいねいいね詐欺みたいな人ばっかりでやらないと。でだんだんこう起業に至る、まあ、半年前ぐらいから、これ自分でやんなきゃいけないのかなと、まあ、思うようになり、もともと起業したいとも思ってなかったですし、自分が起業する羽目になるとも想像してなかったので困ったなと。まあ、いくらビジネススクール出たって言ったって医者だし、ビジネス起こすって会社ってどう作るんだっけみたいなのも含めて、やだな、でもこれやんなきゃいけないと思っちゃってるしなってずっとまあ悩んでたんですよ。で最後の最後、まあ他にやる人いないんだから自分がやるしかないかみたいな感じで起業してみて、したらもっと苦しかったっていうオチもあるんですけども、で結局実際会社作ったのが2011年ですから、今年8年目が始まりますけど、なんていうか逆に言うとそのぐらい当時もまあ今もかもしれないですけど、前回か前々回に言ったところでいうそのビジネスモデルみたいなのもあんまりないというか、そういうやり方があるって知らないところの一歩目を踏んじゃったっていうまあ感じですよね、結果論としては。でこれはみんなにお勧めすることでもないとやってて思います、やっぱり。あの例えばですけど、開業するなんてもう起業とはもうかけ離れた楽な世界ですよ。やっぱり医者が起業するって、あの開業するっていうのは、クリニックやるっていうのは。で同じようにその医者が大きな会社に転職する、これもまあ読んで字のごとく転職ではありますけども、起業だなんだっていうレベルの話ではないなと思います。で起業の中にもいくつかパターンがあって、一定そのビジネスのステップが見えている中で自分なりにチャレンジするというものと、全くそういうロールモデルやビジネスモデルがない中で一から作っていくっていうのはやっぱり違うよなと今更ながらに思いますね。当時そんなの分からないでやってましたけど、今思えばまあ無茶したなと、そんなぐらいの感じなんですね。でこれはもう本当に個人個人が見てきた業界だとか積んできた経験だとか思いだとかにやっぱり寄っちゃうので、どれがいい悪いっていうもんでもないんだろうなと思いますけどね。結果私なんかそういう道になって、今のところそこで必死にやっているって、そんな感じですね。
ありがとうございます。その先生がこうビジネススクールから日本に帰ってきてどうしようかなというふうに思っておられた時に感じていた、その日本、まあ、今まさにやっておられることだと思うんですけど、こう日本の医療の課題っていうのは何だとお考えですか？
これも前々回ぐらいにもちょっと言ったんですけど、やっぱりね、医療の意義とかね、役割をね語らなくなっちゃったなと思いますよね。これね、どういうことかっていうと、いろんな医療勉強会あったり、医療のまあ評論する人がいる、ほとんどが医療技術だったり医療の財政だったり、あるいは人口の問題だったりばっかり語るんですよ。だけど本質的な医療そのものはどういう意義や価値を今の時代に果たさなきゃいけないのかっていうのをね、考える人がね本当にいないんですよ。これね、驚くほど医療勉強会が全然医療の勉強会じゃないなと思って行かなくなっちゃった理由なんですけど、例えばなんか医療費が40兆円が高いとか安いとかいう話しますよね。40兆円ってまあ膨大なお金、見たこともないぐらいに大きい額なのは分かるんですけどね。じゃあその40兆円の医療が世の中に対してどんなものを生み出してるのかっていう問いかけを誰もしないわけですよ。で例えばもしですよ、なんか天才経済学者が出てきて、日本の医療は40兆円かかってるけど60兆円の幸福富を生んでるよって誰かがもし言ってくれたら、あ、なんだ、じゃあもっと50兆でも60兆でも突っ込もうぜっていう、そのぐらい脆弱な実は議論なんですよ、40兆が高いか安いかなんていうのは。でね、そうすると今の医療の大きな問題の一つは、払っているお金の納得感があんまりなかったりすると、これ何にこんなお金払ってんだっけっていうのが誰も分かんなくなってきちゃったっていうことと、ルールを作る側の行政もどちらかというとそういう仕組みをなんとか延命維持しなきゃまずいというところにちょっととらわれすぎな気がするのと、やっぱり一番まあ 専門職同類だから厳しくなっちゃいますけど、罪が重いのはやっぱり医療専門職自身がね、社会に対して説明責任果たさなくなったなと思いますよ。我々がやってる医療はこういうふうに意味があるんだ、こういうことで役割を果たしてるんだ、理解してくれ、みんなの払ってる40兆円は意義があるんだってね、できれば堂々と、でも多分申し訳なさそうにでも説明できないとね、やっぱりね、どんどん病院の論理、診療所の論理、医者のなんか生活レベルの論理みたいなところになっていけばなってほどね、僕はね、泥沼だと思いますよね。そっちの方向に行っても答えはないと思っちゃいますよね。
なるほど。
そのディスカッションがないっていうのは大きな問題だなと、やっぱりそこは思います。
ある意味そのなんていうか、こう、まあ、従来型の医療でいうその多流試合のなんかハブに今なんかこう、山本先生なられてるのかなというふうにちょっとお聞きしながら思いました。あの徳田先生いかがですか。
そうですね、最近はよく言われている言葉にあのプロフェッショナルサイレンスっていうのがあるようなんですけれども、結構こう社会的にいろんな問題が起きていると、まあ、今世界中のどの国でもあるんですけれども、そこでプロフェッショナルがですね、発言しなくなってるんじゃないかっていう傾向が世界的にあるみたいなんですね。例えばアメリカでなんかいろんな問題が起きてると、まあ、トランプさんが起こしてるのもあれば、まあ、それ以外のいろんなものもありますけれども、で日本でもいろんなことが起きてると、まあ、そういった中でヘルスに関係すること、ヘルスケアに関係すること、あるいは住民の、ね、命に関係することがあるんだけれども、そのプロフェッショナルがですね、そこにサイレンスというですね、行動に走った場合どうなるかと、実はそれは賛同してることになるんじゃないかっていう言ってる人がいるんですね。
なるほど。
それはあの、
物を言わないと。
ドン・バービック先生っていうあの人なんですけど、まあ、アメリカの医療政策とかやってた人なんですけれど、まあ、あのまあ、素晴らしい発言だなと思いましたね。
なるほどですね。
それでサイレンスっていうことはもうそれをもうそのまま、うん、
同意してると、
放置して同意してると
思います。うんうん、うん、それはすごくよくわかりますね。あのそうだと思います。日本でもそういうこと起きてると思います。でもう一つ考えなきゃいけないのは、じゃあなぜそんなことになったのかというか、それが顕在化したのかっていうのを考えたときに、やっぱり、まあ、月並みな話ですけど、その ICT の発達とかは非常に大きい役割だったなと思ってまして、その情報の流通が激しくなると、その価値観の違う人同士が出会う確率がやっぱり高くなってきたなと。そうすると病院、まあ、医者はいわゆる医療の世界に閉じこもってれば、その中で、権威ですし、出来上がったモデルもあったはずが、やっぱりいろんな形で、これ医療に限らないと思うんですけども、外の社会、もっと言うと文化や背景の違う人に対して何かを客観的に説明説得しなきゃいけない時代になってきたんだなというのはすごく感じるんですよね。で、その説明のスキルだとか、説明しなきゃいけない責任っていうのを理解できてる人の方がまだ特に専門性の強い領域ほど少ないと思います。すべこべ言わずに言う通りにしろって、まあ非常にパターナリスティックな発想が多いんじゃないかなとは思いますよね。で、多分それは思ったより早くそういうスタイルや価値観は受け入れられなくなってきて、もっと違う大きな波に、なんていうか足をすくわれるというかな時代になってきてる感じはすごくしますね。
なんかそこに関して、あのこの前私、あの文科省 の、 あのなんかモデルコアカリキュラムの報告会、まあ、研究会みたいなが東大でありまして、でそこであのいわゆるこう医学部長の先生たちが、まあ、バーって一堂に会してそのお話をしてる場に行ってきたんですけれども、そこでこういろんな、例えばあの USMLE に対する対応だとか、あとは腫瘍をどう入れるかとか、女性の意思をどうのこうのみたいな、いっぱいあの行動科学がどうかとかっていうのもあったんですけれども、僕はあのそれで最後のパネルディスカッションでその、国際医療福祉大学の先生にちょっと質問させていただいたんですが、あのこれだけその医療情報がめちゃくちゃこうバーッと多くなってる世の中で、そのかつてはその患者さんと医療者の間のこう、まあ、 医療に関係する意思決定はその診察室の中で行われたかもしれないけれども、これだけ医療情報がネット上にあれば、その意思決定がもう診察室に来る前の時点でもうすでにその意思決定、この治療を受けるかどうかとかワクチンを受けるかどうかみたいなことがその起こってるんじゃないですかと。だから例えばこう子宮頸がんワクチンがなんかどうか悪いみたいなこと言ったら、もう凄まじく接種率が下がるわけじゃないですかと。じゃあそれに対してそのこれからの時代の医師が医療情報に対してどう向き合っていくか、その時代にどうなんかこう対応していくかっていうことをなんで入れないんですかっていうふうなことを申し上げたんですけれども、そしたら学会ベースではそういうそのなんていうかこう啓発みたいなことをそのウェブサイトには載っけてるんだというふうにお答えいただいたんですが、それはなんていうかこう私がまだ再反論したんですけれども、結局発信しても届かなければ、あるいはそれが結局その届けた先の人の行動にコミットしなければないのと一緒じゃないですかみたいないうところがすごくなんかこう議論としてありまして、なんかこうそういうことを思い出して聞いておりました。なのでこ
う、ね、全くその指摘は正しいですね。
もっとそのこう届ける先、なんかこうまあ月並みの言い方ですけど UX とか UI とか医療の体験とかそういったところになんていうかこう思いを馳せていくってこともなんか別にそれは泌尿器科だからいるとかいらないとか総合診療だからいるいらないとかではなくて、なんか医師はまあみんな考えるべきなのかなというふうに思っております。はい、
そうね、本当その通りだね。
はい、徳田先生いかがですか。
素晴らしいですね。
あら、山本先生いかがですか。
いや本当その通りだと思うし、やっぱりなんだろうな、それを世代間ギャップだともあんまり痛かない、大雑把すぎてあれだけど、そうだね、説明責任っていうのは本当に日本に限らないんだけどね、これまで、なんとか村社会の掟で守れてたものがね、医療に限らずいろんなところで崩壊しているのは、まあ、連日目の当たりにするわけだし、医療とてそれは例外ではないし、それからまあ SNS なんかやってるとどのぐらいの人にリーチしたみたいな話がまあ見えやすいけれども、じゃあそういうのをアクティブに分かって使ってるドクターってどのぐらいいるんだろうみたいな話もそうだよね。それからまあ本当に新規技術に対する感度もいろいろか、例えば、スマートAI スピーカー使ってる医者ってどのぐらいいるんだみたいな話とかも含めて、これそういうのが普通に使う世代とそういうのをもう使わないで生きてきた世代のまあギャップはやっぱりあるだろうね、まあ、世代というのか職種というのかセンスというのか、うん、ここはね難しいですよ。で、世の中を本当の意味で動かすにはもちろんそういう人たちが一世代全部入れ替わるのが一番のソリューションにはなっちゃうんだけども、とはいえやっぱり何かを変えていこうと思ったらそういう人たちもすらなんていうか巻き込んで変えていかなきゃいけない力技もあるんで、まあ簡単じゃないけどやんないわけにもいかないんだよね、そういうところはね。だから丸さんなんかがそこで質問して反論してっていうのはすごくいいことだと思うけどね。
まあ、まさに今回もちょっと一つまとめしたいなと思うんですけれども、今回は山本先生にこうどういうきっかけで、あるいはそのどういう課題意識でそういう今のこう医療とその他の、まあ、医療とされてこなかった世界とこうどう架け橋になっていくかという話をしていただいたかなと思うんですけれども、なんか次の多分課題としては、例えばなんかこう SNS に関して例えば60代70代の先生たちより我々20代とか30代の方がなんか馴染みが深いっていうのは当たり前のことだと思うんですね。だからじゃあ それをこうなんかいい悪いとか若い世代の方がいい、なんかこう上の先生は間違ってるみたいな、そういうこう世代の分断を生んでしまうと結局なんかあんまり世の中変わっていかないんじゃないかなというふうに思っていて、ね、なので次のまあ会でお話ししたいなと思うのは、そういう先生も最後おっしゃいましたけれども、そういう上の先生たち上の世代の人たちに敬意を持ちながら、ただ いろんな新しい変化について伝えながら、一緒にこうそういう社会の変化を起こしていくにはどうすればいいかっていうことについてお話しできればなというふうに思います。徳田先生、山本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。